藤沢歴史探訪のコーナー、今月は歩いて発見江ノ島道の歴史をテーマにお届けしています。今月ご協力をいただいておりますのは江ノ島藤沢ガイドクラブの小沢ゆかりさんです。小沢さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、先週はですね、江ノ島道スタートしまして石神の渡しまで来ました。さあ、今月はですね、小沢さんにガイドしていただきながら江ノ島道を旅しているわけなんですけれども、今日はそこからどこまで小沢さん行きますか？
はい、今日は片瀬公民館のすぐ近くの西行の戻り松、そこまで行きたいと思います。前回は石神の渡しまで来ましたけど、江戸時代ですと船で渡しを渡って、で片瀬方面の岸に着くんですけど、現在は川の形が変わってますので渡しはありませんから、私たちは上山本橋、そこを渡りたいというふうに思います。東京ガスのちょっと先のミネビアという、電気部品メーカーの工場前の橋が上山本橋です。でここはですね、江ノ島道と鎌倉道との合流分岐点なんですね。で以前ここは大源太の辻と呼ばれてました。庚申塔が建っていたんですけど、庚申塔にはこれより右鎌倉道、これより左藤沢道と掘られてて、道標の役割もしていた庚申塔がありました。で今でも庚申塔あるんですけど、工場の拡張工事があったので元の位置よりは南に移動しています。
残っているということなんですけれども、これ私たち実際にすぐ見ることってできるものですか？
はい、できます。今でもありまして、上山本橋を渡って工場の前を通って少し行くと脇のところに、今でもこの前通ったらちゃんとお酒とかお花とかありましたので、地元の方が多分そういうの行けてるんだというふうに思います。見れますよ。はい、
まだまだ地元の、ね、皆さんが大切に、ね、しているということも、ね、お話を聞いて分かりました。さあ、小沢さん、次はどのスポット行きましょう？
はい、馬倉橋をご案内します。先ほどの大源太の辻からちょっと 6,7 分ですかね、南下したところにとっても小さな橋なんですけれども、本当にうっかり見落としてしまいそうなところですが、そこにちゃんと橋がありまして、馬倉橋というふうに書かれています。で、馬倉橋はですね、源頼朝が馬の鞍をかけて渡ったという伝説があったり、ここに来ると馬がいなないて死んでしまうから馬を殺す橋、馬殺橋とか、そういうふうに呼ばれていたとこなんですけど、なんといってもここの特徴はですね、江戸時代馬倉橋から100メートルほど川下に河岸があったんですね。で、江ノ島の西浦港で海鮮の荷を積み替えた船がここで荷上げして藤沢宿方面に運ばれていたんです。で、河岸の周りに人家ができてきたっていうところで、この辺りに新しい屋敷ができたんで、あの辺を荒屋敷っていう風に、今でも荒屋敷自治会とかがあると思うんですけど、あります。パイニーっていうパン屋さんの手前の橋の名前は荒屋敷橋です。荒屋敷橋を少し南下していくと、今度左手に岩屋不動明入り口って書かれた石の道標があるんですけど、ちょっとここ江ノ島道からそれるんですけど、寄り道したいと思うんですけど、いいですか？
お願いします。
で、左手に 5,6 本行くとですね、ちょっと森みたいなところが見えてきて、ちょっと起伏があるんですけど、鳥居があるんですね。で、石の鳥居を入ると、ちょっと岩屋不動という、なんていうんですかね、私はここすごく霊言新たかなパワースポットっていう風に自分では呼んでるんですけど、それが岩屋不動です。その昔、弘法大師がこの岩窟を掘って修行したと言われるところを、片瀬生まれの海遊上人っていう人がここにこもって即身成仏したって伝えられているところで、今も岩窟に60センチほどの石の不動尊が祀られています。今でもちゃんと見れるんですけど、先ほど荒屋敷に河岸があったって言いましたけど、海鮮関係の人がここでお参りしてたんですね。で、岩屋不動の石の鳥居にはその海鮮の船主の名前が本当に刻まれているので、今でも見れますから、ちょっとここ石切り場にもなってて、そういう掘った跡とかも見えて、ちょっとそこだけ温度が違うっていうか、ヒヤッとするようなパワースポットなので、私はちょっとお気に入りの場所です。
そうなん なんかやっぱりこうやって説明をしていただくといろんな見どころがありますし、本当にこう昔からあった場所ってことを私たち今確認ができるっていうのがすごいなって思いますね。さあもうどんどん今日もスポットをご紹介していただいておりますけれども、さあ続いてはどういったものがありますか。
はい、また岩井不動から江ノ島道に戻ってきまして、さらに南下して進んでいきたいと思います。片瀬小学校の正門手前には庚申と同祖神があって、小学校の正門の右手に杉山兼業の銅像も今でもありますから、あの子どもたちは毎日あれを見て投稿してるんだと思うんですけど、ですぐお隣のお寺が真言宗のお寺で千蔵寺さんがあります。でさらに進むとですね、諏訪神社の上社が見えてきます。で諏訪神社は上社と下社とあって、下社の方は国道の467沿いにあるので、車で通る方はこちらの方がもしかすると知っているかもしれませんが、江ノ島道の方には上社がありまして、諏訪神社って長野にあるの、あのお諏訪さん、諏訪大社、あそこから分社した神社としては日本最古っていうふうに言われてるんですよ。で元は西鎌倉の諏訪ヶ谷ってとこがあるんですけど、そこから今のところに移動して改修したっていうふうに伝えられてます。でここすごい急階段で登っていくと、とっても綺麗に富士山が見えるスポットなので、夕日でも昼間でもちょっとした富士山の見えるスポットです。
富士山が見えるスポットも出てきましたけれども、もう本当この辺りで言うと、まあ、神社が出てくると地域 の、 その地元の方たちがやっぱ足を何かの時に足を運ぶ場所だと思いますしね、ちょっとこうピンとくる方がもうこの辺になると増えてきたかなと思うんですけれども、その江ノ島道沿いにそれって今ご紹介していただいたように神社そしてお寺ってあったんですね。
そうですね、先ほどの片瀬小学校からの先は千蔵寺、上諏訪大社、それから密造寺、本蓮寺と道沿いにずっとお寺とか神社が続くんですよね。それぞれに見どころはあるんですけれども、今日はですねご案内したいなと思うのは一辺上人の地蔵堂跡というところをご案内したいというふうに思います。でここは本蓮寺からすぐ右手の細い道があって5分程度のところに小さな公園があるんですけど、公園の名前は片瀬三丁目町角公園っていうふうに表札が出てますが、そこの階段を登ったところが一辺上人の地蔵堂跡と言われています。で一辺上人っていうのは鎌倉時代に全国を遊行して回ったお坊さんなんですけど、20人ぐらいの一行が鎌倉入りしようとしたんですけど、まあね、裸同然というかちょっと、不老集団みたいに思われて、それで、まあ、入るなということで北条時宗に足止めさ、もう入っちゃいけないって言われたんですね。それで片瀬の浜にだいたい約4ヶ月半ぐらいとどまって布教したのがその地蔵塔跡っていうふうに言われています。でこれは一辺聖っていう国宝なんですけど、それの一辺上人の人生一生を書いた絵巻があって、そこにちゃんと地蔵堂の絵が残っています。
すごいですね。なんか一つずつこうやって小沢さんの話を聞いていくと、なんかあ前に聞いたことがあるとか、あ前に見たことがあるかもっていうのがちょっとこうつながってくるのがちょっと今月私は個人的にも面白いなって今感じながらですね聞いているところなんですけれども、本当にいろんなスポットがあり、もう本当に江ノ島道をずっとこう今辿ってきておりますけれども、本当に皆さんに見ていただきたい、そしてやっぱこれからも私たち大切にしていきたいなっていうものがねすごく出てきております。さあそして今日おしまいに紹介していただける江ノ島道のスポットどこになりますか。
今日の最後は西行の戻り松まで行きたいと思います。片瀬公民館の向かい側すぐ左手にあります松の木が あるので、はい、目印なので、はい、よく通ってる方もいらっしゃると思うんですけど、はい、西行法師は平安末期から鎌倉時代初期の武士であったんですけど、その後出家した方で、和歌が歌がうまいことで有名な人ですね。でその西行法師がこの道を通った時に一本の松の木が西の方へ傾いていたのを見て、京都の方が自分の故郷ですからそれが恋しくなって、まあ、西に戻っていったとか、あと通りかかった村娘にどこに行くかって尋ねたら、 その子が歌を詠んだと。で、それを最初のよく意味がわからなくって、後ろ姿を見返したとか、そういうふうに後ろ姿を見送ったとか、そういうふうに言われていますけど、ちょっと諸説あって、どれが本当かはわからないんですが、ただまあそこで引き返したっていうことですね、西行法師が。また西の方へ向かってったと。いうふうに言われているので、そこに西行の戻り松っていうスポットがありまして、同じところに杉山兼業の道標もあります。で、道標の後ろにも西行の戻り松って多分後からの人なんですけど書いてあったりして、でもここもね、見過ごしてしまうかもしれないんですけど、ちょっと立ち寄っていただきたいとこです。
小沢さん、見過ごしてました。私もう西行の戻り松ってって地図を見ながら小沢さんにですね聞いてね、さっきいたんですけれども、説明を今していただいて、あ、片瀬公民館のところにあるなって思いました。皆さんもきっとね、見過ごしてたなと思った方もね、少なくなかったんじゃないかなと今日の話を聞いていても思いますし、こんなに身近にね、いろんなものがあるということで、やっぱりね、素晴らしいなと思いますし、こうやって知っている方からこうやってガイドしていただくと、こんなに楽しいんだと改めてね感じています。さあ、今日はここでじゃあおしまいになりますか。
そうですね、はい、来週はいよいよ江ノ島の方に行きたいと思いますので、はい、今日はここでおしまいです。
ありがとうございます。さあ、来週はですね、小沢さん登場ラストの回になりますからね、ぜひお聞き逃しのないように、そして楽しみに皆さんお待ちいただきたいと思います。今月は歩いて発見、江ノ島道の歴史をテーマにお届けしています。お話を伺いましたのは、江ノ島藤沢ガイドクラブのメンバーでいらっしゃいます小沢さんです。今日も本当にありがとうございました。
ありがとうございました。